ओम सायराम। ここにこうしてサイの仲間と一緒にいられることを神に深く感謝いたします。私たちは不滅にして唯一の真理の具現そのものであることをサイは繰り返し教えておられます。実際私たちはサイと一つであり分離できません。しかし欲望と迷いがその真理を厚く厚く覆い隠しています。その迷いこそは私たち自身の罪ですが、それでもサイは私たちを真理へと導くため、迷いの中で苦しむ私たちをいつも優しく見守り根気強く導いてくださいます。そして必要とあれば奇跡を引き起こしてでもご自身の栄光を表し被疑者を救ってくださいます。私の体験をお話ししようと思います。9年ほど前、私は人工呼吸器につながれ、肝臓も腎臓も機能不全に陥り、意識不明の状態で無菌室に横たわっていました。40度を超える高熱が何日も続き、口の中は破れて食事もできず、下痢をすると便器は血液で真っ赤に染まりました。黄疸で皮膚は黄色に染まり、吐き気と腹痛で身動きすることもできず、ガリガリに痩せ細り、弱り切っていました。最後は両肺に出血して、自力では呼吸ができなくなったため、人工呼吸器につながれ、意識不明の重体になったのです。急性白血病でした。ずっと付き添って疲れ切った妻に、主治医は、もうほとんど助かる見込みはない。心臓が止まるようなことがあれば、直ちに連絡するから、自宅で待機していてはいかがですか？と言いました。病は突然私を襲いました。はじめは、単に疲れと風邪だと思っていたのです。私は医者ですので、自分で血液を検査し、その結果に驚き、近くの病院に自分で電話をして緊急入院しました。医学的な原因はさておき、私は自分が病になった本当の理由が分かっていました。表面的には元気で診療していましたが、心の奥底で私は生きることに完全に行き詰まっていたのです。生きる意味や目的を全く見失っていました。若い頃より、真理とは何か、自分とは誰か、と探求しながらも、世間的な欲望にどっぷりと浸かり、そこから逃れることができないでいました。そしてそのような状況で真理を垣間見ようと努力することは苦しみであり、結局は絶望に直面するしかなかったのです。生きることの孤独と寂しさ、そして砂を噛むように味気ない毎日の繰り返し。日常の忙しさの中で、次第に私は病で苦しむ患者さんを軽蔑し、時に憎むようにすらなりました。私はよく神社で祈りました。 聖人たちは真理について語ります。そしてそこには至福があると言われています。しかし真理とは何か私には全くわかりません。至福のかけらすら見つかりません。至福に満ちた真理などというものが本当にあるのでしょうか。もしあるのならどうかそれを私にお示しくださいと。世間の欲望に捕らえられた私には真理は虚しく空虚な絶望にしか映らなかったのです。自分の病を知ったとき、私はこれでこの世のすべてのしがらみから自由になれると奇妙な安堵感を抱いていました。しかし一方で死にたくはない、生きたいと真剣にもがいてもいました。そして真理とは何か、自分とは誰か、生きる意味は何なのかと相変わらず同じ疑問が湧いてくるのでした。突然降って湧いたような私の病と危篤状態に慌てた家族は、自宅のお祓いをしようと思い立ち、ふとした縁であるお坊さんを呼びました。そしてその時訪れた僧は妻に不思議なことを告げたのです。あなたのご主人の病は治ることが決まっていると言ったのです。妻はその僧を強くいびかって言いました。いい加減な慰めは言わないでください。あなたは病の重大性が本当にわかっているのですか。なぜそんなことがわかるのですかと。僧は何かを要求するでもなく、あなたにその理由を話しても決してわからないとだけ告げて帰って行きました。それから私はその言葉通り奇跡的に回復し、とりあえずの危篤状態を脱することができたのです。しかしそれでも外来での抗がん剤治療は続きました。髪は抜け落ち、時々発熱と強い吐き気に襲われました。主治医は治療は中断できない。骨髄にがん細胞が残っているので必ず再発する。その前に骨髄移植が必要だと言いました。そんな折、私はふとしたことからサイババのことを知ったのです。サイババは真理について、神について甘く甘く語っていました。ああ、このような人が本当にいるのか。私は抗がん剤の投与を続けるべきだという主治医の忠告を無視して、もうこれ以上の治療はしないと宣言し、貧血と消耗でフラフラする足取りのままインドへと旅立っていました。その旅には妹が付き添ってくれましたが、駅で私を見送った妻は、私がインドに死にに行くつもりなのだと思ったそうです。私はサイババに病を治してもらいたいなどと思ってはいませんでした。ただ至福に満ちた真理などというものが本当にあるのか、そのことを知りたかったのです。初めてのダルシャンを待っている間、私は気分が悪くなり、トイレで吐きました。気が遠くなりながら、私は 日本へは無事に帰れないかもしれないと思いました。しかしダルシャンで、サイババは私のそばに三度おいでになり、癒しに触れることをお許しになられました。私は祈りました。どうか英知をお与えください。この迷いの心から自由になれる英知をお与えください。と。サイババはその場にじっと立ち尽くしておられました。そしてインドでの7日間の滞在が終わる頃、なぜか私の心はすっかり穏やかになっていました。最後の日、再び宮師への礼拝を許されると、ありがとうございました。私は心でそうつぶやき、元気で帰国することができたのです。その後の私の体調は良好でしたが、それでも主治医は、癌細胞が残っている。骨髄移植が必要だと言い続けました。しかし、私にはそのつもりはありませんでした。人の体は人が作ったものではない。医者に全てがわかるわけではない。人の中には人知を超えた神の英知が宿っているのだと感じていました。その後、二度目のインド旅行をしました。その時は妻も一緒でした。妻は、私が完全に健康になりますように、との願いを書いた手紙を、私に内緒で携えていました。私たち自身の罪ですが、というのも、妻は、私がそのような願い事をすることをひどく嫌っていると知っていたからです。当時の私は、神は崇め尊ぶべきもの、何かを願うべき対象ではない。創造主は人の心の中にすでにご自身の力をお与えになっている。それを引き出すのは自分自身なのだ。という固くなな思いがありました。そして、それはある種のおごりでもありました。しかし妻は、本当は弱い私の心の奥底の願いを代弁してくれたのでした。後で妻から聞いたことですが、妻が手紙を持ってダルシャン会場で待っていると、サイババは遠くから妻を見つけられ、目が合うと彼女を見つめたまままっすぐに向かってきたそうです。そして、ババの方から手を差し出され、さあ、その手紙を早く私に起こしなさいと言わんばかりに、奪うようにその手紙を受け取って持っていかれたそうです。帰国後、病は跡形もなく消えていました。癌細胞はどこにも見つかりませんでした。精密な遺伝子検査をしても異常がなかったのです。完治していました。主治医は最後に、あなたのことはさっぱりわからないと言いました。真理は不思議なものです。それは風のように、空気のように、掴むことはできないけれど、確かに存在しています。それなしには何者も存在できません。かつて私は真理を無として思い描き、 存在の本質は無であり、この宇宙には実体がないと感じていました。そしてその荒漠たる無を、虚しさ、孤独、絶望と感じていたのです。しかし、その無として思い描いた無限の虚空は、本当は H の光に満たされた真理の歓喜そのものであったのです。才は真理の甘さそのものであり、それが愛なのだ、と今思い至るのです。一切はその愛から生まれ、そしてその愛へと再び溶け込むのだ、ということを、今は喜びを持って信じることができます。不思議なことですが、神への愛は同時に神からの愛でもあります。神を愛することは、同時に神から愛されることでもあるのです。神への愛と神からの愛は一つであり、分離できないものと感じるのです。神を愛すると、その後に神から愛されるのではなく、両者は同時なのです。両者はもともと一つなのだ。それが、ボンガの原理であり、愛の原理なのだ、と感じるのです。才の栄光と慈愛に、深く深く感謝を捧げます。サイラム、本当にありがとうございました。